皆さんこんにちは、こんばんは。 It's alright パーソナリティのディオンです。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は基本的にですね、役立つ情報を知りたいし、あとはまあ発信としてもですね、そういうのを届けたいと思っているタイプではありますが、今日はちょっとですね、私の最近の近況とか、どっちかというと悩みみたいなですね、情報というよりは近況報告、またはですね、これはセルフカウンセリング、セルフコーチングになるんでしょうかという感じで語っていきたいと思います。まず私は最近はですね、ちょっと働き方を結構大きく変えましたというのでですね、塾講師としてですね、パラレルキャリア複数の仕事を抱えているうちの一つで通勤するスタイルをやってたんですけども、ここですね、ちょっと私がいろいろ考えて、他の塾より時給が低いよっていうのもあったりとか、あとは塾の方針ですね。私何しろ塾長をやった経験があって、自分でも個人塾をやりたいなって思うタイプなんでですね、もう新しくて教育業界に経験のない塾長とかが新しくやってきたりしてですね、あとは本部のやり方が私はあまりそこ好きじゃないとか、交通費が全額出ないよとかですね、いろいろなのを総合してですね、一旦そこを減らしてですね、今回オンライン家庭教師の仕事をたくさん増やしました。実はこれオンライン家庭教師の方もですね、当てがあって、やってたわけではないんですが、とあるところ一つプラットフォームに受かったのでですね、そこ入ってみました。私は他にもいくつか昔加盟してたりとか、あと今も登録してたまに案件紹介のが来るところもありますが、正直そこは全然ですね決まらないんですよ。だから登録してるだけという状況でしたが、新たに始まったとこは正直教育業界でも大手のとこでですね、こんなにやっぱり大手の力ってすごいんだなって感じたのは、生徒さんの案件こんなもう頻繁にですね、この生徒さんどうですかみたいな感じで来るんで、本当にやっぱり大手の力っていうのはひしひしと感じてます。そんな感じで、塾の方もですね、生徒さん少ない塾で案件少なかったんですが、今回割とですねたくさん紹介していただけてるのもありますし、私としては時給も大幅アップとかですね、あとは通勤のそのタイムロスがなくなった、そして私は結構ですね、その時間通りに出勤するっていうのが本当に心の病気になってから苦手になったんで、オンライン家庭教師を2020年に個人で始めた時ですね、こんな働き方もあるんだっていうので、結構ですね、本当カルチャーショックというかですね、ゲシュタルフト崩壊というかですね、結構本当にびっくりしたんですけども、最近またそれ復活みたいな感じですね。で、前は個人でやってたんですけど、今回は一応業務委託っていうかそういう感じなんですけども、大手のそういうのの力も借りつつ、でも事業自体はやっぱりオリジナルでやっていくみたいな感じで、ズームもすごいですね。やっぱり3年も経ってすごい進歩してますし、使い方本当にちょっともうちょっと研究して生徒さんにいい指導ができたらいいなというので、今本当にですね、各地の高校受験の生徒さんがほとんどなのでですね、もう各地の受験の情報とかをですね、今取り寄せてめちゃくちゃ本だらけとなっています。仕事としてはそういう感じなんですけども、実は今日ですね、インスタを見ました。私ツイッター、X から比べるとインスタはですね、たまに見るぐらいです。私も投稿してたりしましたが、ツイッターはそのまま画像がアップできるのに対して、インスタって四角の正方形のやつですよね。で、画像を加工しなきゃいけないのが私がだんだんめんどくさくなってですね、インスタをちょっとそんなに頻繁に見てないんですが、久しぶりに見てみたら、フォローしてる人がですね、すごいゴージャスな写真を上げていました。これがインスタのキラキラと言われてですね、他人がへこむという、まさにそれには私もハマっちゃったんですけど、スタイフという音声配信で知り合ったですね、ピアノ講師をされてる方、その方直接上げてたわけじゃなくて、その人のお家に遊びに行ったという別のまたスタイフの方がですね、画像をアップしてたんですが、ピアノ講師ということで、家にはグランドピアノが2台ある。これはですね、一般的に言ってもピアノの先生って言っても2台もあるのはやっぱり裕福な感じがしますが、でもピアノを教えてるったらこれは別に必要経費かもしれませんが、グランドピアノが自宅にあるっていうのはやっぱりピアノをやってるものからすると憧れなんですよね。特に私の札幌のピアノ仲間っていうのはやっぱり一人暮らしの人だったりとか、あと実家暮らしでアップライト持ってる人もたまにいますが、基本みんなですねグランドピアノに飢えてるんですよ。生ピアノに飢えてて、電子ピアノで自宅で練習するって感じなのでですね、まずグランドピアノを持ってる人に憧れの眼差しを持ってます。それは置いといてですね、その写真っていうのがですね、外車 真っ赤な外車ですよ。しかも外車っていうだけでも目立つんですが、真っ赤っていうことでいかにもこれはなんかアピール力、ハエの力が高いんですけど、まあそこに外車の横で記念撮影みたいな感じで華やかな写真をアップしてました。私はこれを見てですね、まあそれを実際にアップした人自身はブランドの服をこう身につけてて、まあとにかく全てがセレブな感じで、私の今の生活と一切真逆でですね、なんか同じ人間なのにどうしてこんなに差があるんだというですね、福沢諭吉先生の人の上に人を作らず、人の下に人を作らずのはずなのにというですね、かなりちょっと落ち込んじゃいました。まあ、これがインスタのですね、やっぱりデメリットですよね。この他人のキラキラ写真にですね、落ち込むというので、まあ、こういう風になっちゃったら、ちょっとインスタはやっぱり離れるべきなのかなとか、いろいろ思っちゃったりもします。まあ、本当にいいところを切り取ってる写真なのでですね、その人たちが、じゃあ私がすごい裕福な生活で羨ましいと思っても、まあ、もしかしたらですね、ご本人は他人にも言えないような悩みを抱えてるかもしれません。家庭内の問題とか、まあ、個人的に病気の問題とかあるかもしれません。ただ人っていうのはやっぱりいいところを切り取って SNS にアップしてるのでですね、華やかな姿なんで、まあ、それに私は今回ちょっとすごい 100% ですね、攻撃を受けたじゃないですけど、私がこう勝手に被害を被ったような矢印を受けたみたいなですね、勝手に落ち込んだっていう話です。じゃあこのキラキラしたいっていうのはやっぱりですね、お金があってこそということでですね、まあお金が欲しいっていう気持ちは皆さんお持ちだと思いますが、まあ、私もこのオンライン家庭教師業を、まあ夕方から夜にかけて詰めに詰めたところでですね、やっぱり学生さんなんで夜しか空いてないんですよね。なんでいくら時給が高かろうがですね、やっぱりフルタイムの人と比べるとどうしてもこのパートタイム的なこの塾講師業みたいな仕事っていうのはですね、どうしてもそこまで大きく稼げないっていうのがあったりします。で、私もですね、久しぶりにちらっと本当に勤務するか分かんないんですけど、東京の求人とか見てたらですね、なんか自分の経歴で受かりそうなところはあるじゃないっていうのもあったりします。まあ、教育業界ってですね、塾とかは離職率も高かったりするんで、と私もご多分に漏れず割と採用こう決まって、実際私も札幌から埼玉に移住したりもしています。で、今回もまあ見てたらなんかこういうところを雇ってもらえるんじゃないのみたいのもありますが、私は1年前にちょうどですね、東京から札幌に逃げるように帰ってきています。それはなんでかっていうと、まあ、東京の部屋2年契約でちょうど契約更新でした。で、札幌の部屋だとですね、更新料って本当にちょっとしかかからないんですが、東京は基本的にですね、1ヶ月プラスアルファみたいので 1.1 とかかかるところもあったりします。私の住んでるところも確か1ヶ月分でした。で、なかなかこれは大きい金額ですよね。私の部屋は決して東京では高いという部屋ではないんですけど、札幌から比べたらやっぱり高いんですよ。まあ本当に狭いワンルーム、しかも3.2 ユニットのですね、バストイレ一緒っていうので、本当に全てがキュッと狭い感じでしたけども、まあそれでもですね、フルタイム勤務で仕事をしてたらギリギリ暮らせてたと思いますが、私はその埼玉から東京と移り住んでですね、正社員とかになった時期もありましたが、なんか体調を崩すことが多くてですね、結局続かないで、向こうでもですね、結局的には補佐的な塾講師とかの仕事をしていましたが、やっぱり非正規のですね、塾講師とかだとですね、東京は暮らせませんっていうので、私はその更新料とか全てを含めてここに住み続けるよりは一旦どこかに引っ越そうかなって、東京も含めて他の例えば近い山梨県とかも含めたり、私ちょっと名古屋に去年遊びに行ったりしたんで、名古屋とかもありじゃないとか、東京よりは家賃下がるけど塾とかの仕事は正直全国どこにでもあるんで、まあ暮らしていけばいけるんじゃないかみたいなことで、結構全国的にですね引っ越すことを考えてましたが、まず、東京より南はですね暑いということで諦めました。私はこの婦人科の病気からですね、ホットフラッシュが起きて、私は卵巣欠落症って言って、卵巣をどちらも両方摘出したのでですね、皆さんの普通の更年期より重い症状で、まあ、10年前に手術、ちょうど10年経ちましたけど、まだまだホットフラッシュあって結構きついのでですね、暑い地域厳しいなと思ったんですよね。なので、名古屋とか大阪とかの話を聞くとですね、いや東京より暑いよってみんな教えてくれたんで、あきついかなと思ったんですよね。で、東京はまあそういう家賃とか引っ越すのも難しいぞと思って、結局はですね、家賃も安い、初期費用が安い部屋というので、まあ、慣れた地元に去年1回帰ってきました。で、これもですね、簡単に行かなくて、私も東京いた頃からですね、この家賃を下げようとして、実は1年前、さらにその1年前もですね、部屋に申し込んでたことがありますが、結構審査に落ちてることもありました。部屋のこの住居の審査っていうのはですね、保証会社を私は利用してます。今はですね、この 保証人というよりはほとんどは家賃管理会社、管理じゃないですね、家賃保証会社を利用しますが、これってですね3つに分かれてて、審判系クレジット会社系のところが一番審査厳しいです。そして私はここには受かりません。私はちょっとですね、過去の借金のやつとかがブラックに乗ってっちゃったりするのでですね、ここは選べません。エスポとかオリコとか書いてるのは無理です。じゃああと2つはですね、真ん中ら辺の審査の通りやすさ、あとは独立系って言って一番通りやすい。で、私が狙ってたのはいつも独立系ですね。これが一番審査が通りやすいっていうので、引っ越しました。まあ、私本当にですね、正社員の時はやっぱり社保の健康保険とか出せば割とすぐに審査通るんですけど、正直まだですね、社保じゃない国保の時でもいろいろうまく話を合わせてですね、ギリなんとか受かってましたが、札幌のちょっと部屋に申し込んだ時にですね、断られたこともありました。で、この女性一人暮らし、この家族を頼れないという私のような身の上の人はこのアラフィフとかになってですね、私も40代ではそうやって部屋を借りれましたが、札幌でそうやって一つダメだったところもあるようにですね、今後本当に部屋余りで多分この問題はなくなるよって言われてますが、今現在ではですね、やっぱり50過ぎて女性が、私がまた東京とかで部屋借りようとしてですね、しかも今そういう正社員勤務じゃない社保の健康保険とか持ってないと結構苦しいんだろうなと思うんで、私も本当に各地なんか思うままに引っ越してきましたけど、そろそろダメなのかもしれないなっていうふうに思っています。ただですね、やっぱりこの安定して暮らすっていうにはですね、今の私のこのどんなに夜に家庭教師業を詰めようがですね、やっぱり、一人暮らしを成り立たせるには足りないのでですね、まあ、他の仕事も抱えてたりしますけども、それだったら、いつも思うんですけど、がっつり一つ正社員とかフルタイム勤務して、補佐的に今のこういうのをまたプラスでやると、まあ、お金も貯めれたり、それこそ私ですね、新NISAとかやってみたいんですけど、私貯金もまともにできてないんで、投資の方に回せるお金が今ないっていうのが現状なんですよね。で、この投資、新NISAとか本当に貯金できる余裕があって、プラスアルファで投資できる人がやるべきものであって、こういう人はですね、本当にお金を年月をかけたこうアップさせることができるけど、やっぱり日々ですね、貧困みたいに私のようにですね、カツカツな人っていうのはなかなか安定して貯金すらできないっていう非正規の人って多いのでですね、やっぱりなんか二極化と言われてて、富裕層とこの貧困暮らしの人とに今後さらに差は開くでしょうって言って、私がさっきの会社で家持っててグランドピアノ2台を保有していて、まあ自宅で教える仕事をしているような人とですね、同レベル、レベルっていうのも変ですけど、そのぐらいのですね、経済基準になるには、私は本当今後どうしていけばいいんでしょうっていうのは、まあ本当にずっと何年も前から考えてます。私はキャリアの本とか山のように読んできましたし、実際転職もしまくってきました。まあどんなにですね、Amazonに入ろうが、Google の仕事を受けようが、Google は時給が高かったですけど、Amazonも私は2回採用歴がありますけど、1個は在宅のやつでちょっと断ったんですけど、1個、勤務したとはいえですね、まあ、契約社員って別にAmazonの契約社員ってバカ高い給料なわけでもなく、やっぱり正社員に比べたら、給与は劣るんですよ。まあ、やっぱり正社員に勝るものはないんですよね、お金を貯めるっていう面でいくと。なので、まあ、それができない人、私ももう一回またチャレンジするかもしれませんけど、またチャレンジしても多分続かないのは目に見えてるんで、まあ、その短期間の間にいかに稼いでですね、ちょっと貯めてみたいなことをするのかみたいな、もうスタイルじゃないと多分無理です。私は本当最近ですね、1年も続かないんで、雇用保険の恩恵すら受け入れてませんということなのでですね、本当に人並みに暮らしたいよというので、私は本当にこの札幌に戻ってきてからもやっぱりですね、家賃の支払いとかにガクブルと震えてました。というのがですね、東京で通ってた塾が札幌でも転勤で継続できますっていうのもあって引っ越してきたんですが、実は札幌の方に来てみたらですね、やっぱり東京はとにかく仕事も案件も多いんですが、札幌全然ですね、その案件がなくって、予定してた収入も得られないってことが分かって、私は結構青ざめました。で、だから別の塾でメインで働いてたりしましたが、そこも生徒さんが少なかったということで、なんかやっぱりですね、少子化なので、そういう学生相手の教えるっていう仕事もですね、人口が多いところ、特に東京は本当にですね、やっぱり一番受験とかに対してみんな意欲があるんでですね、塾とかも盛んです。一方札幌とか北海道は、まあ、全国的に学力低めと言われてますが、やっぱりまったりしてますし、基本公立の学校、まあ、なんとなく入れたらいいねみたいな感じなんでですね、東京を知っちゃうとですね、やっぱりいろいろ格差があるなというんで、私もこれもう一回東京行くのもありなんじゃないのとか思ったりしますが、さっきの部屋審査問題も含めてですね、まあちょっと 一応新たなこのオンライン家庭教師で今は目の前のことで手一杯で他のことちょっとできないでいますけども、どうしようかなって実際キャリアについてちょっと悩んでいます。まあ、皆さんポッドキャストでこの配信を聞いてくださる方はどんな働き方生き方をしている方なんでしょう。まあ、私と同じように HSS 型 HSP の人が多いのかなと思いますが、逆に心の病気だとですね、私と同じような生き方を選ばないと思うんですね。多くはやっぱりご両親が経済的に助けてくれてるとか、あとは福祉制度でですね、障害年金、またはもしかしたら生活保護の方も、聞いてるかもしれませんよね。そういう方っていうのは基本的にそこから抜け出さないでひっそりと暮らしてるかと思いますが、私は生実家ですね、過去普通に、勉強もできて、一応氷河期ですけど最初正社員の仕事もゲットできたりしてですね、割とその健常者、普通の人のことはできると思ってるんで、なんかその福祉の制度だけで限られた収入でっていうのは本当は耐えきれないですね。もっと稼ぎたいと思っちゃうので、それでこうやって目標としては20年の通院の間に本当に普通の人、健常者の人のように戻って、絶対社会復帰して正社員勤務するぞって言って、それはある意味ですね、東京の結構有名な塾の池袋で正社員勤務決まった時とか本当にですね、あれ、いや、ついに私はここまで来たぞって本当に池袋で密かにスキップもしたんですけども、それもやっぱりですね、ちょっと体調を崩してしまって続きませんでしたということでですね、まあ本当にどんなにフルタイム勤務したくても体調とかで続かない人もいます。で、私も在宅の方がいいんだろうなと思ってこうやって在宅の仕事もちょろっとしてますけど、やっぱりなかなかこれですね、びっちりと通勤してる人たちのように正社員のようにですね、月収安定して入ってくるっていうのは結構難しいのが現状です。まあそのキラキラしたアカウント、インスタだと映えな写真ですけど、ツイッター、まあ今 X になりましたけど、そういうとこだとですね、このパレルワークでなんか30万稼いでますとか、このワーママ副業でなんか50万稼いでますっていう人も当然いますが、まあそれも嘘か本当かわからないですし、実際個人開業してですね、3年後に続けてる人の率9割は辞めてる。特に女性はそうなんですよ。女性ってなんか気楽に主婦でKindle 本書いてますとかで、なんか個人開業してますっていう人いるんですけど、本当にこの人たち個人開業の年間20万の収入を本当に得てるんだろうかって疑わしい人もいるんですよね。なのでなかなかやっぱり個人で稼ぐっていうのは非常に難しいなっていうのは、私も開業届を出してますが、悩んでいるところではあります。私もこの夏秋とこう人生ちょっと変えたいなと思って、いろいろなんかパソコンとか機材とかも買って今おりますが、まだ活用できてません。唯一ですね、オンライン家庭教師としては多分機材はめちゃくちゃですね、大学生の iPad のみとかに比べるとかなりいい環境ではできてるんで、それは生徒さんにも還元できるとは思いますが、それでもですね、まだその購入費用に対しての、実際のその見合うだけの報酬は得てないっていうのが現状なので、きちんとそれもうちょっと整理して活用していけたらいいなと思っています。ちょっとお金の話ばかりになりましたが、人間やっぱりお金がないと生きていけないということでですね、本当にお金の問題で命を絶つ人もいます。私も結構いつも本当にギリギリで逆によく生きてるなって思うぐらいですが、私は、何度も言っているように、なんとかですね、この人並みとはいかなくても、とりあえずピンチになって本当に苦しくてですね、やばい時でも法律とか調べたりとかですね、いろんな情報を得てできることはやって乗り切ってきました。結構その方法をですね、精神科の主治医とかですね、錬金術師のようになんかお金なくてもなんかなんとかしてるよねって言われましたが、それは本当にですね、底辺のものだからこそもうやってるギリギリな行動って感じですね。というわけで、私もなんとかですね、そうですね、旗から見たらもしかして普通のなんか暮らしをしているように見えるかもしれませんが、なかなかそれは本当に氷山の一角でございますということで、昔英語の教科書でこのタイタニックのやつでですね、この氷山の一角とかアイスバーグとかなんか習ったなと思います。私の時はニューホライズンでしたが、皆さんどんな教科書でしょうかね。私今全国のその中学校のそこの該当の教科書をですね、国数、いろいろ集めてたりするんで、本当同じ教科を教えるんでもですね、教科書も違うんだよなっていうんで、ちょっと教科書比較とかもですね、個人的にしようかなと思っています。皆さん仕事も趣味も生活も楽しんでいけたらいいですねということで、大丈夫だよ大丈夫、あなたはここにいるだけでいいんだよ、病気療養の 中の人はですね、私も結局は病気療養中の時っていうのはですね、なんか英検資格とか取ろうと思っても全然頭が回らない、薬の副作用で結局全然本当にダメでしたっていうんで、ただそこで細々とやってきた努力は頭が今回るようになってきてですね、私はやっと薬の副作用が抜けて英検準1級受かることができて、実は数日後に1級にチャレンジするけど、恐ろしいほど何も対策してないんで、今回はまあ確実に落ちるんですけども、本当にもうこんなにやってないんならもうなんかバックレようかなぐらいですけど、試験の費用もですね、結構1万以上して高いのでですね、とりあえず経験として受けてきます。私がこの全然なんかやってないのに急に受けることになったのは、英作文がですね2024から1つ増えて難しくなるっていうのもありますが、実は去年ですね受けたくてもお金がなくて受けられなかったという切実なこともあってですね、今年はとりあえずその英検じゃないや英作文が1つ増えるっていうのもあって、増えないうちに受かればいいなっていうので、まあ1ヶ月前に急に申し込んでみたんですが、その間1ヶ月バリバリ勉強するぞと思ったら、この新しいオンライン家庭教師の準備とかでですね結構バタバタしてて、全然今やってないんですけど、今日明日でですね詰め込んで受けてみようと思います。まあ、今回はもう落ちるの確定なので、まあ、どんな感じかっていう体験談をゲットするみたいな意気込みで、ちょっと日曜日には英検会場に行ってみようと思います。皆さんもいろいろ秋はやっと暑さも落ち着いたと思ったら、札幌はもう寒いんですけども、落ち着いて勉学とかに取り組める、趣味も楽しめる時期となりましたので、楽しんでいけたらいいですね。それではまた。